76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き株式会社セイダ代表取締役社長セイダ雅人さんです。株式会社セイダは新発田市に本社を置く農業資材や肥料の販売をはじめ、加工用の米の集荷販売を行う会社です。農産物直売所トントン市場の運営も行っています。今日本は農家の高齢化と担い手不足によって耕作放棄地が増えているという大きな問題に直面しています。セイダでは耕作放棄地を減らすため農業生産方針を作って農産物の生産を始めました。セイダ社長は、農業なくして当社の未来はない、今が農業の衰退を防ぐための仕掛けどころだと考えているとおっしゃいます。今日もさまざまな角度からお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き株式会社セイダ代表取締役社長セイダ雅人さんです。こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。セイダさんは、まあ、私たちが一番身近なところでは、トントン市場、はい、もう美味しい採れたての野菜がもうその場で買えるということで、まあ、大好評ですけれども、もともとは農業資材を販売する、会社ということで、農家の店トントン、はい、もう農家の方がご自身でもう資材とか、まあ、肥料とか種とかそういうものを見て買っていくというお店が、まあ、危惧していたんだけれども、実はもうトントン拍子に、はい、成長していったというお話までね、先週お聞きしました。でこの時これ手掛けたのは、まあ、お父様の代の時ということになるんですけれども、はい、実際には清田さんご自身がこれやろうよということ で、そうですね、
土地の選定、それから全てスタッフ全て、私が。
そうなんですね。どうでした、その頃の、まあ、当時の社長さんであるお父さんの反応。
そうですね、やっぱり、何度会議をしても慎重なんですね。
慎重で、
それはそうですよね。今まで自分が暮らしてきた、社会基盤から逸脱をして新しいことにチャレンジするということについては、それはどうしてもそうなると思います。ただ、はい、やりたいという一心と、当時から農業は曲がり角、トンネルに入ったとずっと言われていましたし、茶道での、そのお客様の反応、これはどうしてもやりたいんだということで、もじもじしてる先代って言いますかですね、親父をもう知らんぷりしてどんどん突き進むような形でオープンしたんだと思うんですけどね。
そうですか。でもね、こんな風に実際に蓋を開けてみれば農家の方々から待ってたというね、そういう状況で、ね、はい、あ、じゃあお父様も本当にね、ほっとしたでしょうし、ね、はい、ね、よかったなと、はい、いい跡継ぎができたなと。
いや、そんなふうに思ってないでしょうけどもね、
はい、ね、そうですか。で、3店舗ね、農家の店トントンがオープンされて、で次はいよいよね、こうトントン市場、
はい
はい、これを出さなきゃというふうに思われたきっかけというのは。
あのですね、まあ、その農家の店にいた時も、肥料農薬農業資材を販売する、もしくは本店でもそうやって資材を買っていただく、その農家さんたちから、お前売るばっかりだもんなと、っていう話ですよね、相も変わらず本店では駆け売りですから、
はい、
相も変わらず 秋になって集金に行く、はい、集金に行くと今年相場が安いよと、ね、今年お前相場安いから全部農協の口座から引かれちゃって何もねえよと、お前に払えない
わお
とかね、
はい、
まあ、そんなことを背景にですね、うん、また関東で、あるいは関西で、農家の直売所という仕組みがどうも今流行ってきたぞと、また見に行ったんですね、
はいはいはい、
やっぱり大盛況だ、これやれるのかなと、
はい、
まあ、そこもやっぱり不安は相当あったんですが、一つにはやっぱりその自分から肥料農薬を買ってくれてる農家さんに喜んでほしい、
うん、
ね、安く肥料を買った、いい資材を買ったということと同時にですね、
うんうん、
農家さんができた品物を少しでも流通させてあげられることができるのかなということで、うん、まあ、立ち上げようということで、は
あ、そうですか。でもね、まあ、立ち上げたのが平成17年で、はい、やっぱりね、そのまあ、これまではやっぱり農協さんに納めて、ね、
はい、
というスタイルが、まあ、農家の方々も当たり前だと思ってたし、 そこにまあ気を使うと一歩踏み出せないというところもあったでしょうし、いろいろその立ち上げようと思ってもご苦労もあったと思うんですよね。
そうですね、
うん、どうですかそのあたりというのは。
うん、まあ、その立ち上げるまではね、うん、ある意味ではその生産者の名簿、うん、もしくは生産者が何を作ってるのか、
うんうんうん、
っていうことについてはもうすでに把握してるわけですよね。
そうですよね、はい、肥料とか納めてるわけだね、は
いはい、この農家はトマトを作ってる、はい、この農家は枝豆も作ってるっていうことについては重々承知してましたので、はいはい、立ち上げるまではそれはもうそんなに参加してくれる農家さんを見つけることについて言えばですね、そんな苦労はしてなかったと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、で実際に、まあ、じゃあその、ね、あの今度こういう市場作るから納めてよねっていう話を、はい、まあ、交渉していかれるわけですよね、はいはい、で、まあ、じゃあいけると、はい、実際にオープンしてみようと、はい、
売れなかったですね
売れなかったですか。
売れなかったですね。
それは持ってきてくれないんですか。
持ってきてくれるんですよ。
持ってきてはくれる、
うん、だから持ってきてくれるものが売れ、まあ、例えば100個持ってくる、ね、うんうん、ほうれん草100個持ってくると、はい、20しか売れてないわけですよね。そういう日にちが毎日続くわけですよ、
は
いはい、当然持ってくる量が減りますよね。
そりゃそうですよ ね、うん、
売れなかったですね。
それはやっぱり一般の消費者に、まあ、認知をされてないっていうことなんですね。まあまあスーパーで買うもんだと、
そうですね、
うん、それが当たり前だった、はい、うん、そうですか。それどのぐらい続きました売れないの。
1年は間違いなく続いたと思いますね。
そうですか。それちょっと怖くなりますよね、
まあ、ここもやっぱり親父の反対を押し切って、やったことだったので、
はい、
心痛かったですね。
ねえ、なんか毎月毎月どうしようと。
そうですね、やっぱ資金繰りのこと、うん、あるいは買った用地の返済のこと、
はいはい、
どうしようかなと思いましたね。
そうですよね、もう本当に赤字続き。
赤字続きですね。
ですか、はい、そんな中で起死回生になったのは何だったんですか。
一つはですね、何人かの農家さんからせいだな、半年1年は名前を売らなきゃいけないんだから、うん、売れなくてしょうがないよ、
そんなこと言ってくださる。
でも俺は毎日持ってきてやるからなと。
へえ、
ずいぶん励まされましたし、私は実はですね、売れない日はですね、物陰の陰に農家さんの顔を見るとですね、柱の陰に隠れたいわけですね
そうか、なかなか見れないですよ ね、
うん、農家さんが残念そうな顔をして引き上げていく姿とですね、
はい、
顔を合わせたくなかった。
あ、
それぐらい、こう、なんていうんでしょうかね、もう申し訳ない気持ちですよね、
うん、
ところが実際にはそうやって何人かの農家さんが売れなくてもしょうがない、1年ぐらいしょうがないわやと、
うん、
毎日持ってきてやるから頑張れやと、ずいぶん励まされたことですね、
はい、
そしてまた2年目ぐらいからですね、少しずつ知名度が上がる、
うん、
そしてやっぱり私の店を救ってくれたのは、僕は枝豆だと思うんですね。
枝豆、はあ、枝豆がやっぱり美味しいということで。
思いますね。
そうですか。
当時からずっと、今も含めてコンサルをお願いしている先生があって、そこはその試食を出そうと、
うんうん、
ね、枝豆なんて A さんも B さんも C さんも変わらないようじゃないですか。
うん、
でもその A さんは A さんの試食を B さんの試食を同じ品種でもずっと試食を出す、
うん、
当然買いに来ていただく方は一つまみずつ食べてみる、
はいはい、
あやっぱりじゃあ C さんの買っていこうというところから、まあ、火がついたわけじゃないですけども、やっぱり枝豆ならトントンが美味しいわよということだったんでしょうかね。
そうですか。そんな風にやっぱりこう質の違いみたいなものをね消費者が感じ取って、でまたそのこれまずシステムとしては、はい、農家さんが持っていって、はい、で値段もご自身で作られるんですか。
そうですね、はい、
で、売れた分だけ、まあ、農家さんの収入にもなるでしょうし、そして清田さんの収入というのはどうなるんですか。
私どもはその 18% という手数料ってことを決めてますので、う
ん、はいはい、
でも簡単に言えばレジを通った商品のうちの 18% だけが私どもの、まあ、あれですよね、収入ということになるんでしょうか ね,
ね、はいはい、でもまあ今まで本当農家さんって、まあ、例えば農協に出してもその消費者の動向って多分知ることができなかったでしょう ね,
そう
です
ね、
はい、でもそんな風に売れてるところは何が違うんだろうみたいな研究心とかね、そういうものも生まれてくる。
そうですね、やっぱり
でしょうね。
人の商品を見る、
はい、
人のパッケージの仕方を見ていく、
見て、
やっぱり研究熱心な農家さんというのは、うん、随分育ったような気がしますですね。
そうなんですね。そういう形で農家同士の、まあ、相乗効果というか、ね、はい、いい意味での競争というのも ね, うね、はい、こうできて質もまた上がっていくということ で, で、ね、でどんどん消費者は喜ぶと、とてもいいビジネスモデルだったんですね。
そうですね、はい、
そうですか。どうですか実際農家さんの反応、まあ、最初はね苦労されたと思いますけれども、どんなこう反応が返ってきました。
やっぱりね、消費者から直接あなたの美味しかったわよという声を聞けるわけですよね。陳列をしている最中なのか、当然名前が書いてあります、
うん、
全ての袋に農家さんの名前が入ってます、
うん、
当然そのレジの女の子を通じて伝言されることもあります、
うん、
また補充追加搬入した時に消費者の方たちに褒められる、
はい、
ものすごいやっぱり農家にとってはこれとない喜びだという反応でしたですね。
そうですか。で今度はまた別の方向に。
いや、そんなことはないんですけど、
はい、
農業資材を売ることも、うん、トントン市場を売ることも、全て私どもは農家さんに関わった商売ですので、農家さんが潤うこと、あるいは農家さんが減らないことが一番だと思ってるんですけどね。ですから農業に即したビジネスをと思っておりますけどね。
そうですね。そしてその、まあ、じゃあ農家さんの、まあ、いろいろね、本当先ほどから課題もねこう出てきて、時代の流れというのもあって、その中でどうしようかというまた新たなチャレンジが始まるわけなんですけれども。
FM Kent
76.5 伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き株式会社清田代表取締役社長清田正人さんにお越しいただいてお話を伺っています。とにかくやっぱり農家さんにとって何が大事なのかということを常にこう考え続けて、新しいビジネスにもチャレンジしてきたというところがあるみたいですが、ね、農業も本当にいろんな課題がね、まあ、生産者の減少とか、まあ、いろいろある中で、またこう新たなチャレンジもこうされてきた、
はい
はい、平成16年に農業法人株式会社柴田ファームというのを立ち上げてます、はい、これはどんなビジネスなんでしょう。
今までずっとお付き合いをしていた何百件、数百件の農家さんが高齢化に伴って離農する、
うん
うん、特に私の本社の周りに大変多く1年に10件以上の方、20件以上の方たちが今離農をしてきました、
はい、
その離農する際に瀬田さん何十年も付き合ってきて、うん、田んぼ手放す、あるいは田んぼを一緒に貸すんだけども、あなたのところでやってくんねえかな、うん、と随分言われ ってきまして、もちろん私ども離農されるということは肥料も農薬も買ってもらってたものがなくなるわけですので、何年か随分これも議論したんですが、私どもあの入り口、つまりお米を育てる上で大事な肥料農薬という入り口を、米の販売出口を、入り口と出口を私ども持ってるわけなの で、ね、俺がやってダメなら誰やってても儲かんねえだろ、いや、やってみようよということで、まあ、生産法人といいますか、はい、株式会社柴田ファームということで立ち上げたんですね。
そうですか。まあ、本当にあのお米もね、だんだんこう消費量もこう減ってきているというそういう状況にありますけれども、ただまあ世界的に見ればあのニーズはね、もちろん人口は増えるし、ただまあね、その気候変動とかいろんなこともあると食料としてはやっぱり大事なんじゃないかと、すごくこう何を大事にしたらいいのかというのがすごく悩ましい現状もあると思うんですよね。
そうですね、
どんなふうに今後のことって考えてらっしゃいますか。
一つにはですね、食べ物がですね、価値が本当に消費者の方たちは分かっておられるのかな。で、私たちがこれから進めなければならないのは消費者理解なんじゃないかなと思ってます。農産物の価格を見ますとですね、ほぼほぼ30年前と変わってないわけですね。
30
年前100円だった大根は今も100円
です ね、はいはい、
そう思うとですね、やはり私は日本の農業が再生産する一つのキーワードは当然若者の就労ですよね、就農ですよね、で若者の就農はやっぱりサラリーマン並みの収入が若い人たちが取れるかどうか、
はいはい、
それは一つにはやっぱり農産物価格がきちっと正しく評価されなければならないんじゃないかな、
そうですね、
と思ってまして、一つには消費者理解というのはこれから私たちの重要な課題なんじゃないかなと思っていますけどね。
そうですね、まあ、本当にこれからね、まあ、農業も大きくこう変わっていかなくちゃいけない、どうしても人手不足はもうやむを得ない、そういう中でもやっぱりあの、まあ、成長産業にしていかないと日本の国が立ち行かなくなるっていう、そういうこともあるので、そこに向けてのなんていうのか、あの瀬田さんならではのこう、なんていうか考え方というか、
まあ、一つはですね、やはり集約化もしくは、大補助化といいますかですね、大規模化にならざるを得ないですよね。ここでやはりコストダウンを図る、競争力のある農業集団を作る、ということだと思います、もうすでに関東では当然野菜を作る大きな集団ができております。新潟ではこの気象条件から見てですね、私はそう簡単に新潟で野菜というわけにはいかないと思います。新潟の強みはやはりお米です。
米、ね、はい、
ここをやはり磨く、コストを含めて競争力のある米作りに作っていくということが新潟が一番適しているのではないかな。できれば日本の食料基地になるぐらいのですね、気概を持って取り組むということが新潟の一番の方向性じゃないかなと思っています。
なるほどね、まあ、農業のこう、まあ、大きな変革というか、そういうことにあたって、ネックになっていること、あるいはその、まあ、国の体制も含めてね、あのちょっとこうしてほしいというような部分とかありましたら、
こうしてほしい、こういう規制を外してほしいということはもちろん様々ありますが、唯一その経営者にならなければならない、農業者が、
そうですね、
この意識だと思います、ここがですね、やはり今までは残念ながらですね、欠けていたのかもしれません。自らが売ってくる、自らが経理をする、自らの経営は自らで守るという、人のせいにしないという、ということをですね、これからはやらないと強い農家にならないんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。で、ね、まあ、そういう意味では本当にこう 営業力みたいなこととかいろんな力がこれからは本当に必要になってくるっていうところ、ね、そうですね、ありますよね。
でもいつも思うんですけども、はい、可能性がある、
うんうん、
ね、必ず未来がある、
うん、
お米を食べない人はいない、
うん、
もしくは野菜を食べない人はいないわけですから、はいはい、食料を大事な生きる大事な食料を作ってるわけですから、うん、必ずそこに未来があるわけですから、うん、そういう希望が持てる、
うんうんうん、
あるいは持ち続けることがですね今一番望まれているのかもしれません。
なるほどね。そしてじゃあ、まあ、あの農業に携わる社員もサラリーマンのような感覚で、働けるような、
そうですね、まあ、それはもう本当にあの、うん、1年を通して当然その農業ができない、例えば1月2月の新潟の気象状況ですと、うん、外に出てというわけにいかない、
うん、
その時に一生懸命休んでもらって、うん、もしくは勉強してもらって情報収集してもらって、
うん、
もうこの夏場の時期はですね朝の日の出から日の入りまで働いて、
うん、
そういうメリハリのついた農業者が必要なんじゃないかなと思いますけどね、うん、
なるほどね、はい、でも本当に、ね、これからやっぱり農業ってすごく大事なこう分野になっていくと思いますの で、
そうです、ね、
また常にこう新しい先端を走ってですね、
はい、
あの新潟の農業全体を引っ張っていっていただきたいなと、は
い、そうですね、そうありたいと思います、
はい、頑張っていただきたいと思います、
はい、
本当に2週にわたって素晴らしいお話をありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.